デフレは人間をけだものに変える。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です、
ね、今も手元に先週先々週からご紹介している表現者クライテリオンの最新号、はい、平成デフレーションありますけれども、はい、いかがですか。
分厚いですね
だいぶ分厚なりましたね。
内容がぎっしり。
そう、ちょうどこれ1年なんですよ、初めてね、はいはい、僕創刊してから、まあ、ラジオも1年以上経ってますけども、で1年の間いろんなこと思いつくんですよ。あれもやろうかな、あこれもやりましょう、そういやこういうのもやりましょうってね。
もうキリがないですよね。次から次から
膨らんできてね、ちょっとね経費かさみすぎやないってねちょっと出版の経理の人が怒られてるんです。
そうなんですか。
ちょっとこれ分厚すぎますよ先生って、ね、次からちょっと薄なるかもしれませんけど、
それより、
まあ、特に今回はお買い得の表現者クライテリオンです。
ぜひまたあの書店などで ね見つけていただきたいと思います、ね、
関東はあのお坊ちゃまくん、
はいはい、
の小林義則先生と対談してね、
はい、ドンと出てますね。
すごい面白かったですよ。僕ね小林先生大好きでね、はい、昔から僕20代の頃からよう読んでましたけど、いやもうすんごい面白かったです。
皆さんもぜひチェックしてください。
小林先生もあのホームページでいや楽しかったって書いてくれてはりましたし、はい、ぜひねご覧いただければと思います。
お願いします。
で今日はねまたこのデフレーションをさらに突っ込んでいきたいなと。
はい。
でこれまでねデフレーションっていうとまあ貧困の問題だとか経済がダメになってきますよっていう、主にその所得とか経済の話でお話してたんですけど、
はい、
今日はね、このデフレが人間の精神に与える凄まじい悪影響を話したいなと、
はい。
題してね、デフレは人間をけだものに変える。
これ、けだものって結構パンチのあるタイトルですね。
これ、けだものってね、はい、辞典引くと、2番目の意味で、人間としての品位や理性がない人間を罵倒する言葉だと。
罵
る言葉と、こう言われてるんですね。はい、だから、けだものっていうのは、こう、ある意味、こう、理性とか、品位がないよ、下劣っていう意味がありますから。だから、人間をけだものに変えるってことは、デフレは人間の理性を失わせ、品位というものを失わして、もう、野蛮なものに。させてしまうんだという話をね、
はい、
今日はちょっとじっくりしてみたいなと思ってます。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよーくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはデフレは人間をけだものに変える。
ね、まずね、デフレっていう言葉自体がいまいち有名じゃないじゃないですか。
うん、なんか言葉は知ってても、う
ん、なんなん
そんな感じですね。
簡単に言うと、こう経済が貧乏な 状況になってきますよと、僕らがみんな貧しくなっていく現象のことをデフレーションって言うんですよ。
はい、
僕たちがこうどんどん豊かになっていく現象をインフレーション。
はい、
まあ、厳密に言うと、物価が上がったり下がったりとかって言われるんですけど、大雑把に我々日常用語でデフレっていうと、経済全体がダメになっていくと。
うんうんうん、
まあ実際バブルの頃すんごい景気良かったのに、今ダメじゃないですか。
そうですね、う
ん。こんなことわざ知ってます？貧すれば鈍する。
うん。
聞いたことあります？
あります。
貧すれば、だから要するに貧乏になると、鈍する、
うん。
これは、精神の働きまで愚鈍になるってことなんです。
まあだから、考えもどんどんもうしなくなっていくというか、衰えていくっていう感じですよね。
そうそう、英語で言うと、レイズドって言うんですけどね。
あ、レイズド。
レイズな状況になっていくんですよ。で、コンフューズにしていくんですけどね。まあ平成は本当にいろんなものダメになってきました。
うん、
精神の働きが。まずやっぱりもう最近やったら子供の虐待の話ね。もう連日ニュース見てるともう、我がことのようにこうなんか辛い思いになりますよね。
はい。
で、あんな奴が増えてきたと。
うん、
まああれも毛玉の状況ですよね、あれ完全にね。これからまあ昔はその、少女買収なんてなかったのに、まあ、援助交際という名でいっぱいあったりね。
はい。
それからまあ政治家や官僚が腐敗してたのは昔からだ、なんて言いますけど、いや、それはね、今の腐敗っぷりに対して失礼ですね。
そんなにですか。
もう今は、すごいですもん、もう政治家と官僚の腐敗というか、無責任というか、いい加減っぷりっていうかね。ね。かつそれをこう、国民が、そんなもんやと思ってるじゃないですか。
そうですね。
ね。昔は、おやろってすごい怒ってたんですけども、なんか、まあ映画なんもみたいな精神の働きが愚鈍になってるんですよね。
うん、まさに
援助交際だって鋭敏やったら絶対できないですよ。やっぱりなんか女の子としてある種どっかの倫理が愚鈍になってるからできるわけで、で子供を虐待してしまうのもやっぱり精神の動きがある種愚鈍やから子供をこうどんどんやってしまうっていう。要するにこうね、精神の動きが愚鈍緩慢になってきて、こうちゃんと心が動いてない、生きてない感じが。
はい、
するわけです。
ただただ生きてるみたいな。
そうそうそう、飯食うてるみたいな。こう、生き生きと。
はい、
我ら、青春な感じがもう全然ないっていうね。
う
飛び出せ青春っていうのも、全然飛び出さないし、ね、もう全然我らでもない青春な。何それみたいな。打ったらええの貼るって、みたいな感じになっているのがこれデフレなんですよ。
はい、
ね。これね、理論的にね、ちょっと今回ね、改めて心理学的、社会科学的にちょっと考えてみます。三つほどちょっと申し上げたいと思います。一つはね、将来に貧しくなっていくというのがデフレなんですよ。
うん、
今貧しいっていうのがデフレなんじゃなくて、貧しくなっていくというのがデフレーションっていう現象ですから、今よりも将来の方が、ほぼ間違いなく貧しくなるんですよ。ね、
ちょっと、いやいや。
いやでしょ。でもこれ昔の高度成長期の頃って、ほぼ間違いなく、いや、今よりも将来の方が豊かだとみんな思ったんですよ。昭和30年代。昭和40年代、
はい、
昭和50年代、もう、あ、先はどんどん良くなるぞと、ヨーロッパのような暮らしを、アメリカのような、奥様は魔女のような暮らしを手に入れるんだと、土曜日にはパーティー行ってやるぞ、みたいな。ダイヤモンドのように輝いてやるんだっちゅうね。
夢ですね、
夢ね。
そ、
まあ、そんな感じがインフレーションですけど、デフレは逆ですから、今年の方が来年よりマシやろうな。ってことあるんですよ。今は仕事あるけども、5年後何してるか分からへんよな。
いや、明るくないですね。
これね、要するにね、貧乏でも将来希望があると思ったら活力出るんですよ。
頑張れます。
ところが、今ある程度小金を持ってても、将来貧乏になると思ったら、
うん、
希望がなくなっていくと活力がなくなるんですよ。だからね、こう目がね、だんだん野獣的な目からね、お魚さんのちょっとお鎖目された目になっていくんですよね。特にこれ若者そうですよね。年配の方はもう逃げ切れるんですよ。資産あるし。
逃げ切れる？
で、年金もなんとなくもらえるし。
はいはい。
年金もまだ破綻しない感じするじゃないですか。だから、もうおじいちゃんたちはもうええんですよ。まあ元気なんですよ。
うん、
将来もうね、お迎え来はるだけですからね。ご本人がそう思ってはるわけですよ。ところ若者はこれから40年、50年生きていくわけでしょ？60年とか、
はい。
子供やったら60年、70年じゃないですか。でもどうなんねんと。いうことで、だからこう、希望がなくなるって、ここがね、一番の問題なんですよ。で、希望と活力こそが人間の生命のもう源じゃないですか。ね。例えば僕が一番好きな哲学者のキルケゴールっていう人は死に至る病。で、こう、もうこれにかかっちゃうと死んじゃうよっていうのは、それは何かっていうと絶望だって言うんですよ。
は
い、絶望になると人は死ぬっていうね。 で、これがね、時代全体を暗くしてるんですよ。今、金持ちか、金あるかどうかじゃなくて、将来ダメになっていくという共通認識が社会全体の活力を奪ってるんですよ。
だからこそかもわからないんですけど、うん、結構若者って、今目標がない子が多いですよね。
持ってもしょうがないっていうかね、今立てた目標は、今の状況で立てられる目標で、将来世の中がもっと貧乏になっていったら、世の中の構造自体がもっとダメになってるんだから、持ってもしょうがないみたいな目標。だからね、この希望がないっていうね。だから経済的に言うと、将来金儲からんから誰も投資しない。レストラン作ろうと思わないし、価格投資もしようとしないし、勉強してもしょうがないになってくるし、いろんなものが投資しなくなるし、希望がなくなる。これが、要するに一つ目が、希望がなくなり活力がなくなるという影響があるんです。
はい、
これが一個目。で、二つ目がね、デフレになると人間が、こすくなります。せこくなります。
はい。
いやしくなります。これなんでかっていうとね、昔はパイが広がっていく時代ですから、みんなで協力できるし、なんか奪い合いってないですけど、パイが小さくなっていくので、今あるパイを、はよ取らな、って言ってね、いやしくなるんですよ。
もう本当に、バーゲンセールというか、
そう
すごい寄ってたかって、ね。
もう連日バーゲンセール状況ですよ。
はい。
常時24時間365日に一人ゲーム状況ですよ。
いやいや。精神休まらないです。
ゆっくりソファーで座ろうかなんてできんわけです
よ。ねえ。
だからね、これ希望がなくなるだけじゃなくて、礼節がなくなっていくし、で、癒しくなっていくんですよ、人間が。
はい。
で、要するに今、衣食足りて礼節を知るですから、衣食がないようになっていくから、礼節もなくなっていく。で、礼節の中に、なんちゅうかこう、人のことを助けるとかね。
はい。
子供のこと面倒見るとか、後輩のこと優しくしてあるとか、困ってる人助けてあげるとか、あるいは地域のために頑張るとか、場合によっちゃ国のために頑張ろうかとか、そういうのも礼節の、広い意味での礼節の一種ですから、二つ目は、要するにこう、礼節がなくなって、癒しくなっていくから、こう、それによって人間関係がギクシャクするし、政治もどんどんダメになってって。はい、で、政治家がどんだけ嘘をついても、官僚がどんだけ公文書を偽造し、どれだけ統計に鉛筆舐めてめちゃくちゃ書いたとしても、まあ、ええやん。別にそれよりも、目の前のパン食えるかどうかが大事やねん、俺。っていうことになっていくと。で、なんか希望がなくなるだけじゃなくて、癒やしくなっていくっていうか、第二の。
もうとりあえず目先のことばっかりになっちゃいますよね。
ひどいでしょ？で、三つ目。これもひどいんですよ。これデフレってね、なんか、前までは、なんかこう、1万円してたものが5000円になることじゃないですか。
はい。
ね？ 5000 円してたものが500円になることじゃないですか。前までは、もう3000ぐらい出せへんかった、買えへんかったものが、ただで配ってるようなもんじゃないですか。ということで、これは何かっていうと、いろんなものの価値がなくなっていくってことなんですよ。これデフレ。価値が、はい、で、1個だけ価値が上がっていくものがあるんですよ。
何ですか？
金。
あー。
お金があったら全部買えるんですよ。貧乏やからみんな何もかも売りに出されてるわけですよ。
うんうんうん、
何もかも、だから前までやったら協力とかでやってたところ、な親子の関係の思いやりだとかでやってたところが、全部もうマーケットに乗って、で、もう金が物を言う世界になってしまう。で、だから1万円の価値が今年よりも来年も再来年のが上がっていくんですよ。だって1万円で買える量がどんどん増えていくんですから。
はい。
物の値段が下がるから。これ逆に言うと、すべての物の実体的な価値が、なくなっていくんですよ。で、この価値がなくなっていくと、そのうち芸術の価値もなくなっていくわけですよ。もう芸術なんてもうええやんけ、もう食えるんか、それ、みたいな。ね。なんかこう、さらに言うと、家族の価値ももうなくなっていく。もうええやん、家族あったって別にわしも得せへんし。子供なんか育てたかって、わしなんか飯食えるんか。家族の大事さもなくなっていく。で、さらに言うと、青春。
はい。
さっきも言いましたけど、昔だと我ら青春とか言って太陽に向かって走るぞとかっておーとかってこういうやっとったわけですよ。
熱い感じですね。
ところがもう今青春ええやん、もうだるいしもうええやん、
ええー、いやそんな
青春の価値なくなるでしょ。これから昔だと走れ目指す、約束は守らなければならない、約束もうええやん、もう金で買えんのそれで、もう約束破っても今ここでバイトした方が1万円儲かるんちゃうな。
もう考えが。
もう、
ね、
もう政治、もう知らんがな、になるし。さらに言うと、純愛とか恋愛とか。
はい。
もうええやん、もう別に私そんなもうええねん。なんか楽しかったらええねん。私恋人とか作らへんねん。とか彼氏彼女おらんねん。さらに言うと、もう未来かって価値がないから、未来ももうどうでもええやん。
うん。
で、もう真実であるとか、正しいこととか、美しいこと、もううるさいな。正義、何がややこしいこと言うとんねん、もうええやんけ。っていうことになるんですよ。
いや、もう日本が。 どんどんダメになっていきますね。
そう、だから希望はないし、こすからくなるし、
はい、
あらゆる価値を認めない人間になってって、認めるのは金だけ。
貧しい心に。
そう。金だけ、今だけ、自分だけって言いますけどね。これはね、デフレの帰結なんですよ。これまさにこれ、桁物じゃないですか。もう家族も約束も恋愛も、
はい、
正義も芸術も何もないんでしょ。なんか百均店安いの買って飯食ったらそれでええやんけって。ゴミ箱漁ったらええやんけみたいな。いや、それで、そうせざるを得ないんだったら別ですよ。貧困って大変だから。でも違うんですよ。やる気がないから働かないからそうなってるだけですからね。
うんうんうん、
これがね、インフレやったら未来に希望はあるし、活力もあるし、投資するから社会は発展していきますし、パイが拡大していくからみんなで協力をしてパイを拡大していこうとなるし、で、その余裕が出てくるから礼節も出てくるし、政治もどんどん良くなるし、人に対して優しくもなるし、そしてあらゆる芸術だとか、本当に美しいこととか、親善美だとか、正義とか、忠義皇帝とか、ね、忠義、礼、智、信とか、忠、孝、悌とかね、そんな、全部、大事にしていくんですよ。ああ、やっぱり人間としてはこうやって生きていかなあかんな。
心にゆとりがないとそういうことも考えられないですよね。
でしょ？
うん。
ということで、デフレが続けば、人間は大切なものを見失ってて、ぼーっとして、混乱していくんですよ。それをね、ちょうど英語で言うと、レイズド。ぼーっとしてて、もうなんか、ええもも悪ももわからんと混乱した状態である、コンフューズドになっていくんですよ、
うん。
それはね、ちょうどこんな感じです。レッド・ゼッペリンの、Dazed and Confused。
のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか？
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
レッド・ゼッペリンで Dazed & Confused お届けしました。
これね、翻訳で幻惑されてってこう言うんですよ。
もうなんかちょっと本当に惑わされそうな。
ダメでしょこれ。
嫌な感じの曲調ですね。
もうなんかヒッピーが暗いとこに行って、若い男と女が七八人でダラーっとしながら、なんかタバコの煙となんかでもうぐちゃぐちゃなってるとこでボーっとしてる感じが出てるじゃないですか。
はい。
で、これね、要するにこれ歌詞見るとね、真実じゃないものに幻惑されて長い時間が経った。これ要するにデフレじゃないですか。
はい。
デフレってなんかお金に惑わされる時代じゃないですか。本当に大切な美しいものとか、素晴らしいものは、もう置いといて、なんかお金という幻惑に騙される時代。これね、そうやって読むとね、本当にこれデフレの曲なんですよね。あと、お前は傷つけた。あらゆる嘘をついた。お金ってまあそうじゃないですか。なんか、もうお金のためみんな嘘をつくし、お金のためみんな傷つけ合うしね。もうなんかお金さえあったらよかったと思ったけど、実はお金持ってても不幸になったとかね。お金には常に騙されるっていうところがある。で、毎日ハードに働いた。苦労して得た生活費を渡すため。まあこれデフレ状況そのものじゃないですか。
まさにそうですね。
これも何も働いてももう全然ダメ。で、さらに最後こんなシーンもあるんです。お前が秘術を使うのはもう嫌だ。お金ってね、ある種の魔法があるんですよね。 金に目がくらむっていうかね。
そういう言葉がありますもんね。
うん、いや、本当に。だから、お金にこれ、デイズド&コンフューズされてるとも解釈できるわけです。これ、お前と呼んでますけども、うん、
はい、
デフレ不況って言うじゃないですか。
はい、
不況ってね、これ英語で、デプレッションとも訳すんですよ。
デプレッション。
デプレッションってね、憂鬱の鬱っていう別の意味もあるんですよ。精神的鬱のことと、経済的不況とは実は同じ言葉なんですよ。
あ、じゃあもうその不況が鬱を呼んでいるみたいな。
そうそう。で、鬱が不況を呼んでいるというか。だから不況と鬱は、その同じことなんですよ。大きく言うと不況だし、ちっちゃく心の中で見ると鬱になってるっていうことなので。だこの Dazed and Confused っていうのはもうまさにデフレのことを歌った曲でね、もうこんなんばっかり音なんて聞いててね、四六時中こんな感じで生きてたら全然ダメになります
ね。そうですね。
だから、これやっぱりここ重要なのは自分が幻惑されてるんやっていうことを気づくのが必要ですよね。だからお金の魔力、デフレの魔術から逃れるためにも一度デジタル&コンフューズドゆっくり聞いてみてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、今日はデフレーションっていう普通は経済の問題として言われるようなものが、はい、実は人間の精神をこう病してるんやと。
うん。
人間の精神をダメにしてるんやと。で、社会をダメにしてるんやっていうこう話したんですけど、うん、どうですか？
いや、改めて、はい、私もお金の問題だけかなと思っていたんですけど、
は
い、
うん、
編集長の話を聞いて、うん、あ、これがこう精神を病しているというか、うん、そんなところに繋がってるんだなっていうふうに改めて実感しました。
これね、なかなかね、これお金はお金の問題としてみんな語って、
うん、
この社会のこの風潮は風潮の問題として別で語るんですよ。
そうですね。
だから例えば、なんか教育が大事やとかね、
はい、
芸術を振興しなあかんとか、若者を元気づけるためになんかしなあかんとか、
うん、
まあ、いろいろやるんですよ。文部科学省だとかね、こんな教育のことやったり、あと児童虐待が増えてるから、それのやっぱり行政の仕組み変えていかなあかんとか、
はい、
いや、僕そういうの全部やらなあかんと思うんですけど、
うんうん、
僕から見たらね、その今の問題の各省庁の全部の問題の根源にデフレーションという、うん、とてつもない病があるんやということを僕はずっと見て取ってるんですよ、
うん。
で、だから僕はもう10年以上ね、デフレ脱却せなあかんってずっと言ってたし、それをずっと言ってたから時の総理大臣になられる方が、あ、藤井くんこれちょっと参与になってくれって言うから、デフレ脱却こうしたらいいですよって言いに政府入ったりね。
はい、
全然うまいこといかへんし、
うん。
でもなんか世の中正反対に真逆に動いていくし。で、まだ相変わらずデフレでええやんかとか。いうやついっぱいいるしね。
いや、よくないですね。
こうなんかデフレやったら安いねんから、我々貧乏やねんからデフレの方がいいねんっていう人多いんですよ。
だって今の話だと、うん、デフレを脱却したら、うん、世の中もどんどんインフレになっていって、
う
ん、自分の収入も上がっていくから、
そうそうそうそう、
別に物価が高くなったって、
そうそうそうそう、その通り
いいんですよね。
その通り、本当そうなんですよ。でしょ。
だからなんかもうどんどん人間の考えがマイナスになってる、
そうそうそう、
感じがしますね。
完全にそうなんですよ。だからデフレーションってね、あらゆるものが天の尺にマイナスに進んでいくっていう状況なんです。いいものが悪いもの、悪いものがいいものになっちゃっていく、はい、だって人間と獣って正反対じゃないですか、
は
い、
そうです ね、
もう何でもええやんけ、もう
自分が良ければそれでいい、
金だけ、今だけ、自分だけってね。
はい、
これやっぱりお金以外も大事やし、今だけじゃなくて将来も大事やし、自分じゃない友達も大事ですよ。
うん、 もちろんです。
将来のことを考えるから今も元気出てくるし、
うん、
金以外のことを考えるから実はお金も儲かったりするんですよ。ね、お金のことは考えてお金なんて儲からないですよ。
はい。
で、自分以外のことを考えるからみんな自分のことを大事にしてくれるわけじゃないですか。だから金だけ、今だけ、自分だけって言ってると、金と今と自分がどんどん悪くなっていくんですよ。
うんうんうん、
金以外、自分だけ以外、今以外のことを考えて初めて金と今と自分が豊かになっていくんですよ。
うん、
まあ当たり前じゃないですか、こんなもの。
いやもう、はい。
ね。
そうなんですよ。
だからね、ちょっとね、けなものやめましょう。
ね。私も編集長とこうやっていろいろお話をね、うん、させていただくまでは、
うん
う
ん、
もう、なんていうんですかね、多分、大衆の考えと、うん同じだったんですね。でも、ここで、そうやって真実を知ったからこそ、
うん、
もう、なんとかしなきゃっていう、この歯がゆさというか、
ね、でしょ？
そうなんですよ。どうしたらいいんやろっていうのが ね、気持ちとしてありますね。
結局ね、どうもならんのです。やっぱりね、政府に入って、大型財政政策15兆円を3年やったり、
はい、
あるいは消費税 8% を 5% に変えたら、世の中一気に逆転するんですよ。
うん、
逆転される子もすごく減っていくし、
うん、
希望を持つ若者が一気に増えるんですよ。アメリカンフットボールで言うと、ロングパス通すみたいなもんですよね。
あ
ロングパスでなんとかもう、今もうほとんど負けかけてる一発逆転でなんか政府でデフレ脱却やってくれんかなと、
ね、
消費税 5% にしてくれたら、いろんな問題片付くのにと思いながら。
うん
ね。まあ、デイズド&コンフューズドを聞いてる日々ですけども。うん、
いやいやいや、
だから
もうちょっと明るい未来を目指してね。
いやいや、頑張りますよ。
頑張っていきたいですね。
ね。けなものじゃないように生きていけようと思えば、けなものじゃなくなりますから。
はい。
この今の時代、デフレの時代は、ぼーっとしてたら、けなものになりますよってことですからね。
うん、ね、皆さんもぜひね、
はい、
そういうことに気づくためにも、
はい、
この表現者クライテリオの最新号、
はい
ぜね、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、また、オフィシャルホームページもぜひチェックしてください。
はい。はい、
番組では、藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは、編集長、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。来週はもっと暗い話をしようかなと思ってますけども、来週まで1週間お待ちください。来週月曜日午後9時半まで。さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。